STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は伝承者育成事業第3期生の中井孝則さんです。今日の放送はレッスン5アクセントをお送りします。
トーテックのエソカイルへ、講師の中井孝則です。
お元気ですか？渋谷もなみです。中井先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はアクセントの位置を学びましょう。テキストをお持ちの方は12ページをお開きください。
はい、今日の、カンピネ・アシクネですが、前回は、発音と表記ということについて学びました。今日はアクセントについて学びましょう。まずアクセントについてです。英語ですとかロシア語などのアクセントは強弱アクセントというふうに言われます。
はい、
でそれに対して日本語のそのアクセントなんですけども、例えば食べるときに使うお箸ですとか、あと川とかにかかってるあの橋、渡る橋ですよね、というふうに同じ音でも、お箸の方は箸ということで歯にアクセントが来てて、かかってる箸の方でしたら歯の方にアクセントが来てるというふうに、アクセントのある音節のどこで高く発音してるか、その位置によって言葉だったり意味だったりの区別が行われます。
はい、
でこういうアクセントのことを肯定アクセントと言います。アイヌ語のアクセントは日本語と同じように肯定アクセントです。で日本語にもアクセントが重要ではない、つまりアクセントの位置による意味の区別がない方言があるように、アイヌ語にもアクセントが重要ではない方言もあります。で今皆さんが学んでいる石狩方言はアクセントが重要な方言です。で例えばすでに述べられたものを指して言うそのとか例のとかっていう意味のネアンっていう言葉と、選ぶときに関して言う時のどのっていうネアン、ネアンとネアンのようにアクセントの位置によって意味が区別されるっていう言葉があるんですね。
はい、
ですからアイヌ語の単語を覚える際はアクセントもしっかり覚えなければなりません。しかしアクセントの位置については大部分の言葉が規則的なものなので、それほど難しくはありません。これについては音節の説明の後に述べます。でアイヌ語も日本語も肯定アクセントということですが、アイヌ語はどこで高くなるかが重要なのに対して、日本語はどこで低くなるかという点で、違いがあります。それでは音節についてです。音節というのは、1個の母音あるいはその母音の前後にいくつかの子音を伴う音声のまとまりです。アイヌ語で言えば、例えば母音だけの場合があります。ローマ字の表記で A という言葉で表記されるそのあ、座るというふうに母音だけの場合があります。で、次に子音と母音の組み合わせの場合、例えばローマ字の T とローマ字の A でた、これで何々を掘って取るという意味になります。次に母音と子音が組み合わさった場合、ローマ字の A とローマ字の T で、あ、でこれで紐っていうアイヌ語の意味になります。で最後に子音と母音と子音が組み合わさる場合があります。例えば、ローマ字の T と A とまたローマ字の T を組み合わせてた、でこれでカバの木の皮というアイヌ語の意味になります。で、これで母音だけの場合と子音と母音の組み合わせ、つまり母音で終わる音節のことを開音節、母音と子音で、子音と母音と子音の組み合わせ、つまり子音で終わる音節のことを平音節というふうに言います。それではこの開音節と平音節を、 理解した上で次の3番のアイヌ語のアクセントの位置を学んでいきましょう。アイヌ語の単語には多くにアクセントがあります。先ほどの音節の説明中に例で挙げたあ、た、あ、たといった単語のように音節が一つの単語はそこ以外にアクセントがありえませんからすぐわかります。それでは2音節以上の単語はどうなるのかというのを学んでいきましょう。
はい、
まず最初ですが、第1音節が開音節の場合、アクセントは第2音節に置かれます。例えば2つの音節から成り立っているカムイ、カとムイという音節から成り立っているカムイという単語ですが、これは、第2音節にアクセントが置かれています。神という意味です。3つの音節から成り立っているイルシカ、イとルシとカでイルシカという言葉ですが、これもルシのところにアクセントが置かれています。イルシカ、起こるという意味ですね。で、4つの音節から成り立っているウエヤムの、ウとエとヤムとノの4つの音節から成り立っているウエヤムの、互いに仲良くという意味の単語なんですけども、これ第2音節のエのところにアクセントが置かれています。それぞれカムイ、イルシカ、ウエヤムノというふうに、発音します。それでは渋谷さん、
はい、
私の後に言ってみてください。カムイ、
カムイ、
はい、イルシカ、
イルシカ、
はい、ウエヤムノ、
ウエヤムノ、
はい。ということで第一音節が開音節の場合はアクセントは第二音節に置かれます。続きまして、第一音節が平音節の場合ですが、アクセントは第一音節に置かれます。二つの音節から成り立っているそのアイヌ、アイとヌという二つの音節から成り立っているアイヌ、人間っていう意味の言葉があるんですけども、これは第一音節が平音節なので、愛の部分にアクセントが置かれます。アイヌということですね。で、3つの音節から成り立っている、ヘンパクペ。ヘンとパクとペという3つの音節から成り立っているヘンパクペという言葉ですが、これもヘン、一番最初のヘンという音節に、アクセントが置かれています。ヘンパクペ、いくつという言葉です。で、4つの音節から成り立っているやいかっちび、やいとかっとちとぴの4つの音節から成り立っているやいかっちびという言葉があるんですが、これも第一音節が平音節なのでアクセントは第一音節に置かれます。やいかっちび、これは生まれ変わるという言葉の意味です。それでは渋谷さん、
はい、
私の後に続いて言ってみてください。
はい、
アイヌ、
アイヌ、
ヘンパクペ、
ヘンパクペ、
ヤイカッチピ、
ヤイカッチピ、
はい。というふうに第一音節が平音節の場合アクセントは第一音節に置かれます。それでは最後、第一音節が開音節の場合アクセントは第二音節に置かれる、第一音節が平音節の場合アクセントが第一音節に置かれるというまあ、ルールがあるんですけども、例外的に第一音節が開音節なのにアクセントが第一音節に置かれるものもあります。これは個々に覚えていく必要があります。例えば2つの音節から成り立っているケラ、ケという音節とラという音節の2つの音節から成り立っているケラ、第一音節が開音節なのにアクセントが第一音節に置かれるんです。つまりケラというふうに最初の音節にアクセントがきます。
はい、
ケラで味という意味なんですけども、でもう一つ、ここで例に挙げるのはレラという、風っていう意味の言葉なんですけども、これもレとラという二つの音節から成り立っていて、第一音節のレっていうのは開音節なんですけども、アクセントが第一音節に置かれているという、その例外なんですね。レラで、これ風って意味です。 それでは渋谷さん、はい、また私に続いて言ってみてください。ケラ
ケラ、
はい。レラ
レラ、
はい。こういうふうに例外のアクセントがあるので、これは出てきた都度覚えていくしかないものですので、皆さん気をつけてください。
はい。
で、今後石狩方言のこの講座のテキストでは単語の欄でアクセントの位置を示していきます。
さて、実は今日中井先生は素敵な着物を着て、はい、いらっしゃるんですよね。その着物について教えてください。
あ、はい、褒めてくれてありがとうございます。この着物はですね、母が作った着物です。着物っていうのはアイヌ語で、石狩方言だとアンミ、私たちが着るものでアンミっていうんですけども、布は綿で作ってて、まあ、着物の形を作って、それから、こういう刺繍を母が手で縫ってったんですね。
袖口、そして裾のところに、はい、とっても綺麗な青い刺繍がされているんですよね。
ありがとうございます。
紺色の着物にまた一つ一つ、はい、この刺繍っていうのは手縫いで行っていくんですか？
はい、母は手縫いでやっています、はい、
かなり時間のかかるものなんですよね。
はい、着物の講座を母が持っていたことがあって、その時に おそらく作ったものだと思います。だから1日や2日じゃなくて、おそらく何ヶ月かかかってると思います
それだけもう本当にこう手の込んだ、そして気持ちのこもった一つ一つの着物なんですね。
そうですね。なので僕自身もこう気持ちの切り替えする時とかによく着たりしてます。
今日は紺色の着物を着てらっしゃいますが、はいはい、その他にも着物を持ってらっしゃるんですが、
はい、ありがたいことに2着作ってくれてまして、1着がその今着ている紺色のもので、もう1着が麻で作ったもので、色は白とかベージュに近い方ですね。で、綿じゃなくてこう軽いんですよ、そっちの方は。なので、踊りとかをするときにそっちの方は着ています。
その気持ちを切り替えるときに着るというその紺色のお着物なんですけれども、はいはい、それ以外にどんな、まあ、行事ですとかそういう時にも着たりなさるんですか？
は
い、
今研修受けてるアイヌ民族博物館で毎月1日にカムイの実っていうそのものがありまして、その時にやっぱりこういう紺色のやつ着たりしてるんですね。だから、大事な時に着てるんです。はい、
今日はとても素敵なお着物を着て、講座を行っていただきました。先生、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。それでは前回、表記発音で今回アクセントということで、また次回からは、違う文法項目について学んでいきたいと思います。
来週はレッスン6、もう春になった、語順と時制をお送りいたします。アイヌ語ラジオ講座では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスは ainu@stv.jp です。中井先生、やいらいけれありがとうございました。
やいらいけれありがとうございました。パクヌクエナ、今日ここまでです。またお会いしましょう。スイヌからアンロック。
スイヌからアンロック。